ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんと、前回に引き続きまして産業考古学会理事の小西信彦さんです。藤原さん、小西さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速ですね、はい、まあ、前回と大原孫三郎さんの話をまあしてきたんですけど、はい、まあ、大原孫三郎さんといえばやっぱりまあ倉敷に残したものって言って、まあ、まずまあ誰もが思い浮かぶのが大原美術館かなと思います。
はい、ですよね。
はい、小西先生はね、はい、ブラタモリの時もね、はい、第一合同銀行のところから登場されて、はい、大原美術館の説明もしてくださいました。
はい
はい、ですので、まあ、小西先生にちょっと大原美術館のことを教えていただけたらなと思います。
はい、お願いします。
大原美術館の建物をよく見ますと、大きなの三角形の形が目につくと思うんですよ。それをこう柱が支えてますよね。あれがいわゆるギリシャ建築の基本なんですよね。はい、でその柱の一番上のところはこうくるっとこうラーメンのように、ラーメンの丼みたいに回ってます。
柱の上ね、
あれをね、イオニア式オーダー、イオニア式っていうんですよ。で、あとコリントとかドリスっていうのがあるんですが、ドリスが第一合同銀行の付け柱、ピラスターっていうのがそうなんですね。それからあとはコリント式っていうのは岡山にありますルネスホールがそうなんですよ。
こんなやつですね。
そうですね、こうアカンサスって西洋アザミのデザインしたものなんですが、それで大原美術館のこの三角のことをペディメントっていうんですが、日本建築で言えば破風ですよね。うん、その三角形の上になんかこう飾りがあるんですけど、遠くから見ないとわからないんですが、はい、あれはアクロテリオンと言います。でこれを見てタモリさんはね、何も言わずに、あ、ギリシャかとかって言われたんですごいよくご存知だなと思ったんですが、でもですよ、最近前も一回ちょっとお話したと思うんですが、倉敷のあの江戸時代の町にですね、あんなギリシャ建築が来てよかったんでしょうかね。
びっくりしたでしょうね、本当に。
ね、いや、あれは今でもいいのかなと思いながら見るんですが、確かに綺麗ですよね。
綺麗です ね、
でも当時の人あれどう思ったんでしょうね。
そう、まあ大原美術館っていうのはね、私立の西洋美術館で日本初の西洋美術館ですよ ね、 だからそういう意味では西洋絵画の専門の美術館っていうのをみんな見たことがないんですよね。
はい、そうですね。ああ、そういう意味ではね、それとギリシャ神殿というのは一番守りたいものをその回廊の中に入れて守るっていう意味がありますから、だから非常に貴重な美術品をあの中で守るっていうのは多分あったんだろうと思うんですよね。
はい、
であれね、もともとは設計図を見ますと1階部分は光が入るようになっているんですよ。それも塞がれた跡がはっきり見えるんですが、1階が小島虎次郎の絵画を展示して、2階に小島が集めたいわゆる大正名画を置くというものだったようなんですが、今自然光を入れる美術館というのはニースのシャガル美術館ぐらいしか思いつかないんですが、大抵光にいる劣化のために光は遮断して暗くするというのが美術館の定石なんですが、それを覆すような美術館を設計してたりもね、ちょっと面白いですね。
そうですね。大原美術館はね、大原孫三郎さんが、建てるようにということで、はい、言われたんですけども、皆さんご存知かと思いますが、大原孫三郎が支援をした小島虎次郎という画家が ね、おりまして、小島虎次郎が大原の援助でヨーロッパへこう絵の修行に行くと、その時に、近代の西洋絵画を見て、非常に感動するんだけど、その辺がね、僕もピンと来てなかったんですけど、戦前の本とかを見たら、まずカラーの本っていうのがないですよね。だから当時絵の勉強してても、そのカラーで絵を見ることができない。ましてやその印象派なんかが当時こうどんどん出てくるような時代に、あの微妙な光の表現っていうのは白黒のね、しかも今みたいな、また綺麗な印刷ならいいですけど、そんなんでもないわけですから、本当にそれで想像するしかなかったわけですよ。だからそれ、本物の西洋絵画を日本で絵の勉強している若者に見せたいんだっていうふうに小島が考えて、大原孫三郎に援助をこう願い出て、でその UFO もそうだけど、孫三郎さんもね、孫三郎さんは絵には全く興味がなかったんです。日本絵画には興味あるんだけど、西洋絵画に興味なかったんだけど、小島がそれほど言うんならということでお金を出してあげて絵を買わせたということで、 本当は小島虎次郎の記念館という、
そうですね、
うん、ことだったんですね、ただまあ小島虎次郎、まあ、惜しくもこう若くして亡くなってしまうので、はい、まあ、亡くなった後に、まあ、小島がそう集めた絵をですね、展示するためにあの、はい、美術館を作ったと。
そうですね、うん、もともと小島虎次郎のアトリエがあって、大原さんの別荘のあと咲かずにね、
は
あ
は
あ
は
あ、無移動の辺に作ろうとしたらしいんですよ、うん、それがあの土地にやっぱり限界がありまして、はい、ここじゃ狭いと、
はい、
それでいろいろ考えたところ、大原さんの庭である神経園が、ね、あるからっていうんで、そこにも美術館を作ろうと、
うん、
それで考えてたんですが、小島虎次郎ね、さっきのお話のように昭和4年に亡くなるんですよね、創設するんですが、それでじゃあちょうどニューヨークのウォール街が大暴落した時です、うん、それを合わせて美術館を作りますから、もうかなりの反対の中作りますし、その工事が始まって奥さんの聖子さんが亡くなるんですよね、そういう逆境の中作った美術館です、うん、ですけど非常にこう志が高い美術館ですし、最初からあのロダンがね、二体がこう出迎えて、あのロダンには戦時中の手伝い教室の話があったけど、最後まであれ残るんですよね、だからそういった幾多のこう物語があってあの美術館ができるんですが、日本で初めてのね西洋美術館でね、しかもあの東京の西洋美術館みたいにね、こうこれ壁を1個買うから全部くれみたいな松方コレクションの買い方じゃなしに、画家の小島虎次郎が一軒一軒訪ねていって最新の絵を集めてきたっていうのがあれですよね。だからモネの睡蓮いただく時は日本からあのボタンの花を持って行ったんですかね、なんかもう芍薬だったかな、ボタンだから持って行って、ジベルに持って行ってあれをもらってきたっていう話があるらしいんですが、その後今度はセガンティーニの絵を買いに行ったりで、マチスのところに行ってマチスのお嬢さんが持ってる絵をねもらって帰るんですが、今マチスがね、君にあげる絵がないなって言って、お前の娘にお前の部屋の絵を持ってこいと、自分の絵だから嫌じゃないですか、それを背景を黒く塗りつぶして全然違う絵にして渡したらしいんですよ。もういやいやまた描いてやるからって言って、それで日本中をマチス展が巡回した時にそのお嬢さん、マグリスさん来られて、大原美術館でその絵を見て、あって言われたんです、ここにあったいう話を私に前亡くなった藤田館長さんから聞いたことがあります。だからそんないろんな絵の物語がある美術館ってそう日本にはないと思うんですよね。すごいですよね。であれ最初にあれですよね、東京とか倉敷で西洋絵画展をするんですよね。その時に倉敷の駅でそう人が降りないのに、列車が降りるごとにものすごい人が絵を見に来た、美術館できる前です、
はい、
それで絵画の重要性というのを大原孫三郎は認識して、小島虎次郎にやっぱり絵の収集に生かすんですよね、3回目の。ですごいですね、その時にあの有名な小磯良平がね来て、ゲランというそのタンバリンを持つ女っていうイタリアのがあるんですが、あの絵がねあまりにも美しいから、なんかベロッと舐めちゃったっていう話があるらしいんですよ。これ結構有名な話なんですが、だからよくね学園の人があれ分析したら分かるんじゃねえかな。それぐらいエピソードがある美術館っていうのはね、倉敷にあるっていうのは誇らしいですよね。
あの建物もこう石のように見えますけど、石じゃないんですよね。
コンクリートですよ ね。表面をこうかけ落としてね、ちょっと今日黄色の色を混ぜて作ってますよね。
だからあの結構財政的にというかね、あの
うね
不況の時代って厳しい時代だった、はい、あれもまあ設計したのは、まあ、あの薬師寺
ですね。
ということで薬師寺さんって人は結構写真見ると厳格な感じの写真です、あの人なんかすごいこうその場その場に合わせて、なんかいろいろ工夫してやってますね。
ああそうですね、頭良かったんだと思いますね、
まあ、
やっぱりね。
いやユーリンソンもあれですね、伊藤忠太さんのこう、はい、趣味も入ったり、はい、あれ小島虎次郎もだいぶ意見言ってるんですよね、はい、それをこうまとめながら建物をやっていったっていう、
やっていってますよね。そういう面で非常にこう柔軟性があった方なんでしょうね。でもね本当にね前も言ったんですけど、大原美術館のできた頃にね、あの建物ってどういうふうに倉敷の人に見えてあったのかなと思うんですよ、うん、まあ、何回か前に行ったんですけど、倉敷にはだんだん洋風建築ができていって、それから第一合同銀行で初めての西洋建築ができますよね、うん、その次の本格的なものが大原美術館ですから、うん、その今から見れば大原美術館という頂点に上り詰めるためにだんだんこう堀を固めていって本丸に攻めたような気もするんですが、でも大原美術館の前に石垣がありますよね、
はい、
あれ残してるんですよね、神経園の。あれ残す必要があったんだろうかなと思いまして、 あれをその川が辰でですね、で辰の絵があって、その石垣も辰の一部だというふうに解釈される建築家の方もおられるんですが、あれなくしてアメリカのメトロポリタン美術館みたいにそこからいきなりアプローチできればもっとイメージ変わったと思うんですが、あれ何なんだろうなと思いますね。遠慮があったんでしょうか。
そうですね、まあ、独特ですよね、あのこうアーチをくぐって中へ入っていくっていう、
ね、確かにワクワク感もありますよね。日本は箱庭が好きな国ですから、そういった意識もあったのかもしれませんが、それがね謎なんですよ。誰か解いてくれないかなと思うんです
大原美術館について、また大原孫三郎が残したものということになるともう本当にお話尽きませんけれども、今回はこのくらいということで、お話は藤原さん、そして小西さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。